今年度第11回のこの時間は葉山町の山梨町長をお迎えしました。町長こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、さあまずはですね、この曲をお聴きいただこうと思います。昭和43年の10月にできた曲なんですけどもね、はい、お聴きください。町長もご存知、
ええ、聞いたことは、
はい、ということなんですよね、はいはい、一番の歌詞が葉山の町に春が来る春が来るで始まります。前回11月にご出演の時には、はい、皆さんもよくご存知葉山町歌を、ね、お送りしたんですけど、はい、葉山町歌は昭和55年にできた曲なんですけども、はい、それよりも前の葉山の歌という愉快の曲があるということが分かりまして、その音源を入手しましたので、はい、この曲をお届けいたしました。はい、この曲なんか、詩は町民の方が、ね、書かれたもので、なんか候補葉山でなんか詩を募集して、はい、でこの方の、倉方さんという方のお詩になって、で作曲が船村徹さんという、はい、ね、戦後の歌謡界を代表する作曲家、当時の町長と懇意されていたという、はい、そんな関係からね作られたということなんですけどもね、
すごい、
はい、というね、そういった、古い曲をお届けいたしました。さあ、今年1月1日町政志向100周年を迎えましたよね。今年に入ってからの町政志向100周年記念事業について、じゃちょっと振り返りながら町長の方から何かありますでしょうか。
はい、令和6年度といえばいいんでしょうか。去年の3月ぐらいからですね、100周年事業を皆さんに講じていただきまして、はい、もうこの3月で一旦区切りをつけるんですけども、103の事業申請をいただきまして、
103もあったんですか。
すごいですよね、はい、1年ちょっとで100以上の事業、そして参加のされた方々がもう2万5、6000人まで行ってますので、はい、いや本当他の自治体さんでもこんなに周年記念で盛り上がったっていうのはないんじゃないかなと思います。
はい、
はい、素晴らしい、たくさんいろんなところで葉山の感動をいただきました。
はい、ね、いろいろその町民の方ともお話しされる機会もあったかと思うんですけども、
たくさん、
はい
はい、みんな葉山が好きで葉山のためにっていう声が本当たくさんいただきました、はい、子どもから大人までです。ありがとうございました。
は
い、
また町の事業としましては町役場の窓口がね変わったり、
はいはい、そうですね、うん、今年の1月中旬からですねラクッと窓口としまして、うん、簡単に言うと携帯電話のお店屋さんに行くと今すべて窓口でお一人 の, 受付の方に済ませていただけるようなワンストップサービスをですね導入しましたので、うん、ぜひご相談も含めてゆっくりと町役場にお越しいただく方でも、一方でコンビニで住民票が取れたりしますので、はい、行かなくてもいい役場というのも目指していますから、どうぞお使い分けください。
はい、それから南郷神山公園にインクルーシブ広場ができたということなんですが、
はい、はい、今まで公園といいますとお子さん向けの公園でしたけれども、障害があるお子さん、ないお子さん、いろんなお子さんが遊べるインクルーシブ公園を設置を進めております。南郷公園は今一期工事が終わりまして、0歳から2、3歳ぐらいまでなんですけれども、うん、この後令和7年度に第2期工事も行ってもう少し広げていきます。はい、うん、またお近くの公園にもですね少しずつですけども年配の方が健康維持のための健康遊具も作っていこうと思い、うん、考えていますので、ぜひいろんな地域にお出かけください。
はい、さあ広報2月号でも掲載されておりますが生ごみの分別収集が3月から始まります。2月までの分別収集週2回の燃やすごみ個別収集、これが3月からの分別収集にねまた変わるということなんですけども、こちらについてどのような理由からまたどういったふうに具体的には変わるのか教えていただけますか。
はい、ごみの分別はですね、分ければ資源 分けないと燃やすゴミ、埋め立てるゴミとしてですね、はい、本当にゴミになってしまいます。ですので葉山町では皆様大変ご苦労いただいてますけども、うん、今27の分別がですね、はい、3月から28項目の分別として、はい、おそらくこれが最後だと私は思ってるんですけども、うん、生ゴミを分けて出していただくことになります。あのご家庭で出していただいている生ゴミなので、あの分けることはそれほどだとは思うんですが、実は皆様ご心配されているのが、生ゴミは週2回の分別を、うん、今の可燃ゴミに代わって行いますが、はい、その可燃ゴミが週1回になるんですね、うん、でここが1回だと足らないんじゃないかという声がいただいておりまして、うん、大変ご心配をおかけしておりますが、社会実験も町内でも行いまして、なんとかなるというお声もいただいてますので、まずは皆様大変かもしれませんけども、なんとか2回1回の分別で、ゴミの排出をよろしくお願いしたいと思います。
はい、さあ、この生ゴミの分別収集、これにつきましてですね、リスナーさんから質問が届いておりますので、はい、こちらをご紹介しようと思います。はい、3月から逗子市では燃やすごみ回収の回数は引き続き週2回であるのに対し、葉山町は燃やすごみ回収が2回から1回に減るそうですね。それを受け町民の方から週2回を維持してほしいと要望書が提出されましたが、どのように受け止めていらっしゃるのでしょうか。そして大人や子どものおむつを使う家庭、ペットを飼っている人など匂いのするゴミが毎日出る家庭で燃やすゴミが週1回回収になってしまい困る人、追加回収が必要な人は、どうしたらいいか教えてくださいということなんですか。
はい、ありがとうございます。まず逗子市さんはですね、早回しと共同処理することで今約束を交わしているので、今回町の実は生ゴミ処理場が工事の延期の遅れのために逗子市さんはそれを受けて延期を行いました、はい、なので必ず逗子市さんも切り替え市長がですね、生ゴミ分別を行いますと約束してくれていますので、一緒になって、この先でやります。早回しが予定通り早めて、進めているだけなんですけども、はい、そういった点では、ご指摘のようなおむつを使う方、特に私たち役場は特にご高齢の方ですね、はい、の心配をすごくしていまして、今ヘルパーさんやですね、ケアマネージャーさん、介護事業者の方々に協力をお願いをしていて、うん、決してご自宅の中で出せなくて困ったりすることがないようにということ、またそういった介護の事業者が入っていればまだいいよくてですね、入っていない方々、お一人で頑張っていらっしゃる方々に私たち決して見逃すことがないようにということを今すごく緊張感を持っておりまして、皆様一軒一軒待っている個別収集のクリーンセンター職員がおりますので、はい、お困りの際にはぜひクリーンセンター職員にお尋ねとご相談をしてもらいたいなと思っております。
うん、はい、じゃあ個別にご相談をということなんですよね。はいはい、それが例えば町役場の方になんかお電話でご相談とか、そういったことも、
はいはい、担当がですね、福祉的な面では福祉課が担当しますし、うん、はい、環境課やクリーンセンターでもご対応は十分できます。うん、また社会福祉協議会さんやですね、事業者の方にも今ご説明をしていて、うん、なるべく皆さんでつながり合おうということを話していますから、うん、どこでも気軽にご連絡いただければ分かる体制を取っていきたいと思っております。うん、
はい、ですので個別にね、ぜひご相談をしていただければと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
さあ、それからもう一つゴミ問題なんですけども、質問が来ております。海洋のプラスチックゴミ問題は世界が抱える深刻で継続的な問題です。葉山で分別しているリサイクル可能プラスチックゴミは 100% リサイクルされているのでしょうか、教えてくださいということです。
はい、まずですね、葉山町のリサイクル率全体ではもう 52% を超えていまして、はい、3万人規模で 50% を超えているというのは大変素晴らしい数字を出ています。皆さんのゴミが半分は必ずリサイクルされています。でその中にプラスチックも入っておりますので、リサイクル必ずルートには載っていますけれども、うん、ただプラスチックがですね、分別が丁寧にできていないプラスチック、どうしても付属品がついてしまっているとですね、うん、それは燃やすリサイクルになるんです。
あ、はい
はい、燃やすのは重油をお金払って買って今燃やしていますけども、うん、そこをですね、プラスチックを助燃剤代わりに入れて燃やすサーマルリサイクルというふうに、これもリサイクルのルートにはなるんですが、うん、燃やすのに使われてそれリサイクルなのっていう疑問も私自身も持ってますので、できれば資源に変わる、もしくはペットボトルなどのようにそのまま溶かして再利用できるものもありますから、マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクルの方に回ることを望んでですね、ぜひ皆様 分別ペットボトルなんかもキャップ外して、うん、はい、カバーのビニール剥がしてなんて言いますけども、うん、ぜひその点もご協力いただきたいなとは思っております、
うん、はい、ということだそうです、はい、さあもう一つですね、リスナーさんからの質問です。頭葉振動に ETC という情報を知りました、はい、でネットで調べたところ普通の ETC の機器で通過することができるのか、あるいは特別な機器なのか、ネットで調べたところ、普通の ETC の機器で、よく分かりませんでした、はい、こちらの方詳しく教えていただければと思います。
はい、情報が早いです3月18日に
3月18日から、
はいはい、いよいよ頭葉振動にですね、うん、ETC5 という機種が入ります、うん、はい、でこれはワンストップ必ず止まらなければいけない ETC なので、うん、透明とか中央みたいにスーッと通れるものではないんですね、はいはい、で必ず止まらなければいけないということが一つ、うんうん、それからここは神奈川県道路公社さんが管理している道路なんですけども、そこでですねクレジットカードの利用がまだ2社しかないんです。
うん、
具体的にはダイナースカードと、イオンカードの ETC が使えるそうなんですけども、はい、それ以外の ETC カードをお持ちの方は使えないので、まだ一旦止まって現金をお支払いするのがしばらく続きます、
はい、
道路公社さん一生懸命今カード会社増やすように頑張っていますので、うん、もうしばらく、お待ちくださいと、
はい、ということだそうです。はい、その辺の情報というのはどちらで調べれば、
はい、はい、町の広報に3月号にも載せますが、
うん、はいはい、
県道路公社というところのホームページ見ていただきますとトップに今出ていますので、はいはい、頭葉振動さんのサイトをぜひご覧になってください、
はい、神奈川県の道路公社ですね、はい、
ちなみに三浦縦貫道ではもう1月から設置されていますので、うん、全く同じものが頭葉振動にもつきます。
はい、ということだそうです、はい、
ちなみに私の悲願はあくまで無料化ですので、はい、ね、引き続き無料にしてほしいということを神奈川県と県道路公社にお願いをし続けます。諦めずに頑張ります。
はい、
はい、
さてですね、調整100周年記念事業は3月まで、ね、まだまだいろいろ企画がありますけども、はい、
そうですね、
はい、葉山まちづくり館にて、プロ写真家による写真展の葉山の営み、こちらの方はですね行われているんですけども、現在は宮地慎吾さんの祭りつながる人と地域で、森山神社の祭礼のね、お写真などが今展示されております。そして3月19日からは石川まなみさんの写真展で、なんかこの写真展では蝶々もさせていただいていると聞いたんですが、はい、
着物を着させていただきました、
はい、どういったことから
、はい、着物を着て葉山の人を撮りたいんですというお声掛けいただきまして、はいはい、私人生で初めてプロの着付けの先生につけていただきまして、
はい
はい、役場の周辺で写真を撮っていただきました。
はい、はい、ということでこちらもぜひですね皆さんご覧いただければと思います。はい、図書館の2階の葉山まちづくり館です。はい、で3月9日は秦の木公園で街ぐるみフェス2025で、3月29日と30日、こちらは第23回まちフェス葉山が福祉文化会館で開催されます。でテーマは葉山の宝探し、100年先にも残したい葉山の宝を見つけようということでね、さまざまな客の中、夜のピアノコンサートというのが、ね、あるそうで、はい、葉山在住のピアニスト江川美幸さんが演奏されるということで、江川美幸さんから、ね、こちらの音源をいただきました。ライブ録音なんだそうです。スタンウェイでのライブ録音なんだそうですよ、はい、作曲家ピアニスト雁部和弘さん作曲の2つのロマンス、ここでお聴きください。
Thank you.
今日のこの時間は葉山町の山梨町長にお話を伺っております。ピアニスト江川美由紀さんの演奏、こちらは3月29日の土曜日、午後6時開演がこの、夜の、ね、ピアノコンサートなんですけれども、江川美由紀さん午後6時開演で、入場無料となっております。葉山町の福祉文化会館大ホールということです。さて、昨年のインタビューでも少し触れましたけれども、はい、なんか4月から小中一貫教育が導入されるということなんですが、そちらについてちょっとお話いただけますか。
はい、はい、これまでの6年生3年生の小中の流れを9年間の一貫教育とみなしてですね、うん、例えば先生が小中学校行き来をしたりすることで子どもたちが安心して学べる環境を作っていくということ、またどうしても6年間で終わって新しい学校のカリキュラムではなくてですね、9年間を見据えたカリキュラムが作れますので、先生たちの連携と同時に例えば地域とのつながりを一緒になって9年間でどう育んでいくかって話せることがとっても大きいつながりになります。子どもたちに安全に学んでいただき、安心して学んでいただき、子どもたちと一緒に9年間の長いスパンを過ごしていこうと、そんな取り組みになります。
はいはい、今年の4月からは南郷中学校区になるんですよね。はい、はい、ということだそうです。はい、さあ、そしてですね、最後になりますけども、来年度に向けて町長がこう取り組んでいきたいことありましたらお話しください。
は
い、
先ほどプラスチックのご質問いただきましたけれども、環境問題というのは本当に今大事な将来に向けた課題でありますが、うん、葉山町はその先端をですねしっかりと歩んでいると私は自負をしています。本当に多くの方々がビーチクリーンをしてくれたりとか、今回の分別のこともですね頑張ってくださっていて本当にありがたいなと思っておりますので、ぜひこの動きをさらに進めていきたいと思っております。3月2日にはエシカルアクションのシンポジウムを行いますが、はい、今までエシカルアクションとして町独自に取り組んできました。例えば公共施設でペットボトルを販売しないとか、ビニール袋を庁舎内持ち込まないでねとお願いしたりとかやってきましたけども、うん、地域の方々に今度は例えばマイタンブラー、マイボトルを持ってお買い物に行った時に、飲み物についてそれを使ってくれると少しサービスがあるよとかですね、そういう取り組みができないか、次のステップに向き合っていきたいと思っていますので、はい、ぜひ環境の街葉山が、独自の取り組みになりますけども、どんどん追従できないようなですね動きをさらに進めていきたいなと思っております。
はい、そんな中、葉山エシカルアワード2025の、有料事業者部門、こちらの方もねもう決まりまして、はい、そして、第3回葉山エシカルシンポジウムが3月2日に行われるということで、こちらは午後1時から4時までですね、葉山町福祉文化会館ホールで行われます。基調講演としましては、講師は、一般社団法人エシカル協会代表理事の末吉理香さん、ね、そして、葉山エシカルアワード2025表彰式、またパネルディスカッションも、ね、行われる、
はい、
ということなんですね。はい、
最近では私たち大人もそうですけども、中高生を中心にこの環境問題を学ぶ方々がすごく増えています。う
ん、はい、
ぜひお時間ありましたら中高生、うん、大学生、若い方にも来ていただきたいなと思っております。
うん、はい、ということです。こちら事前の申し込みは必要になるんでしょうかね。
無料ですし、いつも、はい、お越しください。
そうですね、はい、ということで、こちら3月2日の日曜日午後1時から葉山町の福祉文化会館ホールとなっております。参加無料です。はい、
お待ちしてます。
さてですね、葉山町と言いますと住み続けたい町ランキング3年連続の日本一ということですけども、
すごいですよね。はい、本当にすごいと思います。
はい、
はい、去年の12月に3年目の発表がありまして、うん、今日本全国3750ぐらいの自治体がありますが、
はい、
その中で3年目日本一を取らせていただきました。
はい、
私たち行政ではなくて本当に住んでいる方々の町を作っていく気持ちと行動が形になったなと思ってますので、うん、ぜひ皆様引き続き良い町を共に作っていきましょう。う
ん、はい、やはりそうしますと葉山以外から今結構移住してくる方も多いんじゃないですか。はい、
そうですね、葉山好きたくさん増えていますので、ぜひそういった方々にですね、ゴミのことのように大変な面もありますけれども、うん、そう頑張ることでこのいい町が維持できるというところをですねご理解いただいて、より多くの葉山好きが集まってくるような町を、うん、ぜひともにというふうに思っております。
はい、ね、そして、調整100周年の企画事業もありますので、まだまだね、はい、皆さんありますのでお楽しみいただければと思います。はい、今日のこの時間は葉山町の山梨町長にお話を伺ってまいりました。今日どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
次回町長には5月31日にご出演の予定です。
はい、
さて来月は、3月29日に逗子市葉山町選出の近藤県議会議員を迎えしてお送りします。どうぞお楽しみに。この時間の聞き手は森川泉でした。